じゃあ第一サムエル記の9章1節と2節をお読みして、一言祈ります。まずは1節と2節を読みします。ベニヤミン人でその名をキシュという人がいた。キシュはアビエルの子、順次遡って、セロルの子、ベコラテの子、アフィアハの子、アフィアファは裕福なベニヤミン人であった。キシュには一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若い男で、イスラエル人の中で彼より美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。一言祈ります。天の神なるお父さん、どうぞ、今日もここの箇所を通して、あなたが私たちに語ろうとしておられることを語ってください。あなたの声に耳を傾け、またあなたに私たちの思いを向けられますように、どうぞ私たちを整えてください。お願いします。これを聞く一人一人に、あなたが聖霊を与えてくださって、聖霊の力によって、あなたの力によって、ここに書いてあることを理解することができますように。また語る私を助けてください。よくあなたが言葉を与え、あなたのことを、あなたの言葉によって、またその力によって、語ることができますように。どうぞ私を助けてください。お願いします。今日もみんなで、キリストの皆によって、あなたを待ち望み、あなたに期待します。イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。ここでサウルという人が出てきます。で、一説ではサウルっていうのはどういうそのところ、どういう生まれなのかっていう、出自というか、その家族という、家族のその背景が書いてあります。で、聖書をある程度知っている人たちは、そのこのサウルっていう、まあ今までずっと学んできた経緯もありますし、このサウルっていうのが何者かということを知っています。でも念のため、今更聞けない話。サウルっていうのは誰だったのか。まあこれからサウルについて学びますけど。で、なんでそのサウルが出てきたのかっていうことを少しお話ししましょう。で、サムエル記というのは、サムエルというその神の預言者というか、最後の使者と言われる、そのイスラエルを裁く、人として神が立てました。でも彼がその年老いてきて、彼の息子たちっていうのは、その、お父さんのサムエルのように神に従わないで、そしてその賄賂を取ったり、悪いことしてたんですね。正しい裁きを行わなくて。それで民が、その、叫んだんですよ。正しい裁きを、が必要だって。で、他の周りの国々のように、私たちも王様が欲しいって。でもその当時、神がその王として、サムエルとか、そういう神が立てる人たちを使って、イスラエルを治めてたんですよ。神聖政治。神が治めてたんですよ。でも、イスラエル人は、その、そうじゃなくて、私たちも他の人たちのように、他の国々のように、その、王が欲しいんだって言ったんですよ。神も、もちろんその神から使わされている、そのサムエルもそれは喜びませんでした。なぜかというと、その神を拒否することになるから。あんたはいいよって。正しい裁きをと言っておきながら、正しい裁きを求めるんだったら、神を求めればよかったんですよ。でも、あの国のように、この国のように、私たちよりも強いこのあの国のように、私たちにも王が必要だって。王さえ立てられれば、王が私たちを、私たちに正しい裁きを与え、私たちに戦いのその勝利を与えてくださる。でも今まで全部神がやってきたのにね、イスラエルはその自分たちの神を拒否したんですよ。それで、じゃあいいよって。神はその悪いこと、その罪に対して妥協はしないんですけど、同意もしないんですけど、私たちをその愛するがゆえに、ある程度付き合ってくれはします。その付き合うというのはどういう付き合いかというと、許容していいよいいよって言うんではなくて、そう言うんであれば、自分の好きなことをやったらいいよって。その代わり、悪いものに、悪い種をまいたら、悪い実を結ぶよって。実を結んだら、それはあなたは刈り取らないといけない。私たちも同じことが言えますけど。自分で蒔いた種は刈り取るんですよ。で、神はそのことを許可されるんですよ。なぜかというと、その、苦しい中で、神を求めてほしいからですよ。神は。私たちが苦しいこと、苦しいのを通ることを、その許可されるんですよ。苦しい中で助けてくださいって神に私たちが向くからね。神が全部いいよいいよ、うん、全部やったらいいよって 言うんであれば、私たちは神を必要としないんです。神に乾かないんです。助けてくださいって言わないんです。クリスチャンになったら、すべての悩みや、すべての痛みや、すべての病気から、その解放されるっていうのは間違いです。今日のデボーションにもありますね。むしろ、その苦しみや、その痛みとかそういうのは変わらないんだけど、その中を通過させてくださる力や、神が私と共にいてくださるから大丈夫だというその信仰を与えてくださるがゆえに、その苦しい中でも喜んでいられたり、平安でいられたり、また希望に満ちていられたりするんですよ。絶望するんじゃなくて。また人に対して苦くなるんではなくて、神に対して感謝していられるんですよ。神が治めてくだされば。でもイスラエルはその神を拒絶して、王を立ててくれって言ったんですよ。それで、神が、じゃあ王を立てようという。で、その話です。このサウルというものを、その神は王として立てようとしてくださって、しておられるわけですね。で、このサウルさんっていうのはどういう人かっていうと、キシの息子だと書いてあります。キシのお父さんとかこれ、ちょっと読むの大変なので、下いっぱい噛んでしまうので皆さんで読んでください。で、私たちが今読んでるその新改訳というこの訳の、聖書の訳は、アフィア派は裕福なベニヤミン人であったというふうに書いてあるんですけど、別の訳とか、まあ、ある意味その新訳、新改訳以外の訳だと、裕福な人とか、英語だと mighty man on power ってなってます。力のある人、影響力のある人。で、それは誰にかかってるかっていうと、騎手にかかってるんですよ。騎手がこういう人だったって。この先祖のアフィア派さんじゃなくて、お父さん、サウルのお父さんの騎手が裕福な、もしくは力のある影響力のある人だったというふうに書いてあります。だからまあ、両方とも読めるんですけど、おそらく騎手の方に力があったって読んで間違いないと思います。で、サウルについての情報は2節に書いてあります。イケメンなんですって。そして若い男性。もう、ザ王様みたいね。私なんか絶対に選ばれないね。そして、しかもそのイケメンというだけでもすごいというかそのなんかそれっぽいのに、そのイスラエル人の中でその国の中で一番イケメンだって。そして民の誰よりも背が高かったって。わお。だから見るからになんかもう王様って感じですよ。私たちが、描くね。私は描いたことがないですけど、抱いたことがないですけど、白馬の王子様とか。私男性ですから。女性の皆さんがその白馬の王子様をこうイメージ、もししたことがあるんだったら多分こんな感じだと思います。で、サウルについては、美しい、また若い男性、男で、そしてイスラエルの中で一番美しくて、そのイスラエルの民の誰よりも背が高かった。サウルについての情報はこれまでです。面白いと思いません?面白くないですか?このサウルについての情報に含まれてないことっていうのがあるんですよ。サウルと神との関係は?サウルは神とどういう関係を持ってて神に従ってたのか、神に従ってなかったのか。当たり前神に従ってたんでしょうか?神がその王として選ぶ人だから、というかイケメンでその美男子は全部においてイケてるでしょう。だから王にすべてその性質も何も感も全部そのふさわしいっていうふうに思っちゃうんでしょうか。人は上辺を見るけども、神は心を見ると書いてありますね、聖書に。神との関係において何も書いてないんですよ。不思議です。もしかすると、その特筆すべきほど、特別にそれをそのここに書くほど、優れていなかったかもしれません。私たちこれはこの後そのサウルがどうなっていくかっていうのを知ってます。その情報と照らし合わせると、もしかすると私たちが思ってるよりも、神との関係っていうのは、サウルとの神との関係っていうのは希薄だったかもしれません。そもそも。その、当時のイスラエルの心を代表するかのようですよ。神に対して熱くもなく、冷たくもないんですよ。かもなく、不可もなく、普通。皆さんと神との関係はどうですか?毎日の生活の中で神に対してどう生きてますか?普通。いやーまあすごいっていう風なわけでもないんですけど、比べられるとね、って。でも悪くもないんですよ。かもなく不可もなくです。普通っていうのは良くないですよ。普通っていうのは、その悪いことも含まるから。 いいこともあるかもしれないけど、悪いことも含まれる。で、普通ということ、その、私はアベレージ、スタンダードですということにおい、ことで、その、満足しちゃうから、普通という言葉に入れると。肥満度の、あと、もうちょっと手前ぐらいまで、来てるんですよ、私。あの、肥満じゃないですよ。自慢でもないですよ。あ、でもあと、多分、2キロとか3キロとか太ったら、やばい、あの、もう、肥満ですように入っちゃうんですよ。でも、普通なんですよ。私。あの、普通なんですよ。ちょっとこっちが。でも、普通ということで、あの、ちょっと慰めてるんですよ、自分。普通というのは、このグレーゾーンというのは、人間にとっては都合がいいですよ、とっても。でも、神は、私たちに、どうなってほしいかって、それをどう、何を、私たちがどうなることを願っておられるかというと、私が言わなくても分かってますよね。イエス・キリストのようになることを私たちに願ってるんですよ。また、神が完全であるようにあなた方も完全でありなさいと言ったのが、神の、あ、ごめんなさい、イエス・キリストの言葉ですよ。もうちょっと具体的に言うと、神の命令とは、神を愛するというか、お互いに愛し合うということですよ。キリストがあなた方を愛されたように、あなた方もまた互いに愛し合いなさい。それが完全の定義ですよ。愛するっていうのは、相手に親切にしたり、寛容になったりすることなんですよ。自慢しなくて、傲慢にもならないんですよ、相手に対して。で、失礼なことを言ったりやったりしないんですよ。人のした悪を思わないんですよ。で、悪を憎んで逆に。正しい義を求めるんですよ。で、人との関係の中で、その全てを期待するんですよ。全てを我慢するんですよ。全てを耐え忍んで、その愛は耐えることがない。その愛で互いに愛し合いなさいって。腹を立てたら NG、さようなら。もうその神の基準に達せない、達することができないんですよ。腹を立てたら。仕事とか一緒にやってたり、家庭の中でも家族の中でもこいつ使えないなとかって思ったら、はい、さようならなんですよ。はいははい、いいえはいいえ。それ以上からそれ以外のものは悪から来るって。悪いものから来る。はいなのにいいえって言ったら、いいえなのにはいって自分の心に嘘ついて、そうやって言ってしまうと、それでもう終わりなんですよ。嘘も方便とかで。それが普通とかって自分に言い聞かすんです。でも神にとって普通じゃないんですよ。神にとっての基準っていうのはイエス・キリストなんです。イエス・キリストと私を比べてどうだっていう話です。当時のイスラエルは、またおそらくサウルの心も神に対して、至って普通で、人間的に言って、可もなく、不可もなくですよ。ダビデの場合は、さっき言った人は上辺を見るけども、神は心を見るって、神が言った上で選んだんですよ。この人だって。だからダビデは、その神とのその関係、そのダビデっていうのはそのサウルの次に建てられる王様ですけど、は、その神が認めてたんですよ。私とのその良い関係があるっていうこと。でもサウルは何も書いてないんですよ。3節から。ある時、サウルの父、キシュのメロバがいなくなった。そこでキシュは息子、サウルに言った。若い者を、一人連れてメロバを探しに行ってくれ。そこで彼らはエフライムの山地をめぐり、シャリシャの地をめぐり歩いたが見つからなかった。さらに彼らはシャーリムの地をめぐり歩いたがいなかった。ベニヤミン人の地をめぐり歩いたが見つからなかった。彼らはツフの地に来たとき、サールは連れの若い者に言った。さあもう帰ろう。父がメロバのことはさておき、私たちのことを心配するといけないから。キシュのお父さんのメロバがいなくなったんですよ。それで、キシュはその息子のサウルにメロバを探しに行ってくれって、それでお願いしたわけです。このメロバがいなくなって探しに行くことが、サウルにとって王となるということの第一歩なんですよ。神がある人を、王様として立てるんであれば、なんか、ものすごいことが起きそうじゃないですか。パンパカパーンって、なんか、天がボーンって開けて、イスラエルの民を聞きなさいとか、声がして。なんか光とか、わーとかで刺して。でも、サウルが王として選ばれる、まあその王とされるということがわかる、その一歩目っていうのは、メロバがいなくなったんです。うちの玉知りませんか？私の世代の人しか知らないと思いますが。 自分の猫がいなくなったとか、犬がいなくなったとか、なんか物なくしたとか、そんなレベルの話ですよ。メロバはいなくなっちゃったんだけどさ、って息子よ。ちょっと探しに行ってくんないかな。神は、至って日常的な事柄を通して私たちを至って非日常的な事柄に導いたりするんですよ。神に王として呼ばれるっていうのは、ものすごい非日常的ですよ。でも、ロバがいなくなるとか、何かがなくなるとかっていうのは何かを探しに行くっていうのは至って日常的な話ですよ。で、当然、非日常的な出来事を通しても神は導きますよ、人を。新約聖書に行くと同じサウルという名前の人がいますね。この人は教会を迫害してたんですよ。そして、その憎しみに燃えて、殺意に燃えて、エルサレムからダマスコの今のシリアの方に向かって、そのクリスチャンを迫害して、男性でも女性でも子供でもその家から出して、牢に入れるために、そのダマスコに向かってたんですよ。その時に光がわーって差して、イエス・キリストが語ったんですよね。サウル、サウルって。なぜ私を迫害するのかって。で、そこからその目に鱗みたいのができちゃって、で、それで目が見えなくなっちゃったんです。で、その後、こういうところに、こういう人がいるから祈ってもらいなさい。そしたら見えるようになるからって。で、そういうなんか不思議な体験を通して、後のパウロ、その時のサウロは、イエス・キリストを信じたんですよ。で、ここでイエス・キリストを信じている方々の中で、どれだけそんな光を差した経験がありますか？至って普通ですよ、私。私が本当にイエス・キリストを信じようと思ったのは、ジョナサンっていう、ファミリーレストランに座って聖書を、しかも自分が開きたいじゃなくて開かされた時ですよ。でも確かに神はそのここに書いてあることをそれを読んだ時にものすごく印象深く語ったんですよ。だからそのジョナサンで一人で泣いてたんですよ、僕。それは非日常ですよ、確かに。でも、そのご飯食べに行くというのは至って日常ですよ。神は全てを収めておられるんですよ。だから偶然とか運とかそういうのはないですよ。私たちが信じてるのは。すべての背後に神の意志があって、神が何かを成そうとしておられるんですよ。でもだからといって、すべての事柄が、そのすべてがすべて、全部が全部私たちにとって重要な意味があるかとは限らないんですよ。A コープに行ったら、その私の目の前で、リンゴが落ちた。これは神は何を私に言ってるんだろうとか。確かに神はそのこと全部知っておられますよ。でも、だからといって、その全部に、その重要な意味があるかっていうのは、それは、限らないですよ。でも、ほとんどの場合、そういう日常的な出来事を通して、後々になって、あーって、そう言われてみればですよ。私たちこの流れを知ってるので、あーってもう今の時点で言えるんですよ。でも、サウルは、ただ、その、メロバを探しに行っただけですもん。至って日常的な話です。だから、そのような方が、その全てを収めておられて、私たちの神なんですよ。私たちの救いなんですよ。だから絶望することないですよ、私たち。神が私たちを助けてくださるって。私たちを愛しておられて。私たちを救おうとしておられるって。その滅びから。だからこの方に会って絶望する必要はないですよ。なんかあの人のように、この人のように、非日常的な、なんかこういうことが起こらない。ああいうことが起こらない。でも神はその至って日常的なことを通して私たちを、そのイエス・キリストのように作り変えてくださって。私たちが神が願っておられるように愛するようにしてくださるんですよ。私たちの究極的な目的っていうのはこの地上において。イエス・キリストが私たちを愛してくださったように互いに愛し合うことですよ。この教会をなんか大きくするためことでもないんですよ。全く。人数を増やすとかそんなんでもないんですよ。ここにいる一人一人が神の愛を知って、その神が私を愛してくださったからこそこんなにありがたいのかって。だからこそ私は神を愛したいって。神を愛するんだったら神が言っておられることを守ろうって。神が言っておられることは何かっていうと、互いに愛し合いなさいなんですよ。詰まるところそこです。何が起こってなくても、神は私たちを導こうとしておられるんですよ。後々になって、あーって言えればいいんですよ。ベニヤミンの地を探し歩いても、ロバは見つかりませんでした。ロバって従順だと思いません？ロバが自分で考えてサウルとかが来ると逃げてたと思います？3日間彼ら探してたんですよ。後で書いてありますけど。で、巡り巡ってその探しに行ってるんですけど、見つからないんですよ。で、神はその見つけて欲しくないんですよ。最終的にこの後で読みますけど、サムエルに出会わしたいから。 ロバは、その神があっち行けって言ってるところにちゃんと行ったんですよ。だから隠れてられたんですよ。私はどれほど、ロバほど従順になれてるでしょうか。神に従う意志があるんだろうか。神に従えないとか、神が願っておられるようにその愛せないということに対して、関して、うんざりしたことあります？私、うんざりするほどうんざりしたことがありますよ。なんで私はもうどうしようもないんだって。そんな神に従いますとかって言ってね。で、その後、こうこうこうしますとかって軽々しく言うんですよ。でも、二日目からもうしなくなるんですよ。三日坊主とか私は一日坊主なんですよ。その瞬間しか従わないことってたくさんあるんですよ。恥ずかしいことに。でもだからこそ、そのうんざりするからこそ、神を求めるんですよ。助けてくださいって。私はロバみたいに、ロバほどにもうその従順になることができませんって。不従順な自分にうんざりして助けを求めると、神は助けてくださるんですよ。そして少しずつですけど、神に従えるようになってくるんですよ。忍耐するようになったり。何か物事が起きた時に、この時に苦くなってた私が、またこの時に許せなかった私が、この時にもうあたふたあたふたして、すぐ人に頼ったり、すぐ物に頼ったり、すぐ何かに頼ってしまってた私が変わるんですよ。少し。第一回目のその反応が変わるんですよ。これは神に祈ろうとかってなるんですよ。今できないけど、神に祈ってみようっていう風になってきたりするんです。で、そうするとなんか、その、次には、次の同じことが起こった時には、その平安であったりするんですよ。神が助けてくださるから大丈夫だって。人によってその、信仰が働くところと働かないところってあるんですよ。私はお金に関して全く信仰が働かなかった人です。だからお金がないというようになったら、私はもう炎上するんですよ、私の頭は。わーってやばいって。だからお金くれって言ってるわけじゃないですよ。でも苦しいところを通らされることってあったんです、たくさん。で、その前にそのフッコさんが、教会のスタッフとして7年やってたんですよ。僕その後入った、その、ですよ。教会のスタッフとして入ったのはね。だからその免疫はフッコさんあったんですよ。私はなかったんですよ。で、今までその、教会に関わらなければ、スタッフにならなければ、お金がゼロになるとか、もう次買う、食べ物を買うお金がないとかっていうところにまで行かなかったんですけど、神に信頼して行きますとかって言ったのにもかかわらず、それ苦しいんですよ、お金がないっていうことに。で、うこさんは、妻はね、励ますんですよ。祈ろうよって。神が絶対に助けてくださるから。僕祈れないんですよ。信仰が働かなくて。ただ、もう地面にヘナヘナになってるんです、こうやって。どうしたらいいかわかんない。じゃあ私祈るからあなた。そういうことを何度もしましたよ。今でも、辛いことは辛いですよ。でもなんか信仰が働くんですよ、今は。そうやってその、祈るっていうことを、求めるっていうことを、その、続けてきたから。そして実際に神が本当に助けてくださってて、ここ、久米島に帰ってきて、その3年ちょっと経ちますけど、一回もその食べ物がなくなって飢えたことないですもん。神に感謝してますよ、私。娘も一人いますけど。飢えたことないですよ。住むところも与えられて、必要なものを支払ったりすることができて、必要を求めて、またそのもう全然その信仰のない自分にうんざりして、それでもって神に食らいついていったら、神が本当に良くしてくださって、今ではその反応がちょっと違うんですよ。以前と。少しは、ロバみたいになってきたかな。第3名の9章に戻りましょう。6節。すると彼は言った。その、サウルはもう諦めようって言ったんですね。でもその若い者は言ったんですね。待ってください。この町には神の人がいます。この人は敬われている人です。この人の言うことは皆必ず実現します。今そこへ参りましょう。多分私たちの行くべき道を教えてくれるでしょう。でその若い者がサムエルについて話したんですね。知ってたんですよ、聞いてて。神の人で、敬われてる人で、この人が言うことはみんな必ず実現するって。そしてこの人は私たちの行くべき道を教えてくださるだろうって。二節のサウルの情報とのこの違い。サウルは国で一番のイケメンで、そして国で一番背が高い。王様っぽい。でも一方サムエルは、神の人で、みんなから敬われていて、この人が言うことはみんな必ず実現するって。そして、この人は私たちの行くべき道を教えてくださる。この違い。皆さんの周りにいる人たちの 皆さんに対する情報はどういう情報でしょうか。私はどういう人でしょうか。サウル寄りですか。それともサムエル寄りですか。この人はこういうこともしてくれて、ああいうこともしてくれて、これも持ってて、あれも持ってて、あれもできるし、これもできる。素晴らしい人です。この人何も持ってないかもしれないけど、なんかいつも喜んでるんです。なんか愛が溢れるんです。親切にしてくれて。いつもなんか心にかけてくださ、くれるんですよ、私のことを。どっちの方がクリスチャンっぽいですか？どっちの方がイエス・キリストっぽいですか？7節、サウルは若い者に言った。もし行くとすると、その人に何かを持っていこうか。何を持っていこうか。私たちの袋にはパンもなくなったし、その神の人に持っていく贈り物もない。何かあるか？その若い者はまたサウルに答えていった。ご覧ください。私の手に4分の1シケルの銀があります。私がこれを神の人に差し上げて、私たちの行く道を教えてもらいましょう。昔イスラエルでは、神の御心を求めに行く人は、さあ預言者のところへ行こうと言った。今の預言者は、昔は預言者と呼ばれていたからである。するとサウルは若い者に言った。それはいい。さあ行こう。こうして二人は神の人のいる町へ出かけた。だからサウルとこの若い人のこのサムエル感というか、サムエルに行くところっていうのはなんとなくなんか私たちの、まあ私たちがその現代で言う、ちょっと占ってもらおうみたいな。そんな感覚ですかね。だから贈り物と引き換えに行く道を教えてもらおうみたいな。なんで、なんせこの人たちはこの人は全部知っているからねって。予見するからね。予見者っていうのはその見るもの、seer とも英語だと seer ですね。見るもの。予言者っていうのは今度はその、あらかじめ、予見者っていうのはその、あらかじめ見るものですよ。それはもちろん神が見させてくださるんですけどね。でも、予言者、プロフェット、予言者っていうのはその言葉を預かるものと書きますね。だから神が、その、これを民に語りなさいとか、これをあの人に語りなさい、そうやって予言するんですよ。予言っていうのは別に、その、ノストロダムスみたいな、そんな、外れるようなのではないんですよ。マヤのなんちゃらかんちゃらとか、そういうあの予言と違います。神が言葉を預けて、その人がその言葉を語るから、そこに言葉に力があるんですよ。実際に聖書にはこれから先のことも書いてありますけど、そうなるでしょう。方々にその、飢饉とか、そういうのが起こるって。そして、国々が国々に、民が民に、国民が国民に敵対して立ち上がってくるって、戦争の噂をいろんなところで聞くようになるって、そして地震も方々で起きるって。まさにその通りですよ、今。もちろん私たちは平和を望みますよ。でも平和はそのイエス・キリストがもたらすものとも信じてるんですよ。で、この、これから先、その、どんどん右寄りになっていくでしょうね、いろんな国々が。それはさておき。サウルとその若い者は、このサムエルのところに行きます。で、11節、彼らはその町の坂道を登っていった、水を汲みに出てきた娘たちに出会って、ここに預言者がおられますかと尋ねた。すると娘たちは答えていった。つい、この先におられます。今急いでください。今日町に来られました。今日あの高いところで民のために生贄を捧げますから、町にお入りになると、すぐあの方にお会いできるでしょう。あの方が食事のために高いところに登られる前に、民はあの方が来て、生贄を祝福されるまでは食事をしません。祝福の後で招かれた者たちが食事をすることになっています。今、登ってください。すぐあの方に会えるでしょう。そのサムエルがこれからその食事をすることになってて、でそれで今だったらそのタイミングいいですよって、ちょうど今来たばっかりだから、食事が始まるとその会えなくなってしまうから、今急いで行ってくださいって。そういうことですね。で、彼らが14節、町に登って行って、町の中央に差し掛かった時、ちょうどサムエルは高きところに登ろうとして、彼らに向かって出てきた。でもこの、なんていうんですかね、両者がこう出てきたところに、町の真ん中であったんですよ。神が決めて、起こるべくして起こったんですね、これが。で、サムエルはサウルたちに、そのばったり会ったわけです。ばったり。でもそのばったりの背後には、神のその意志があるんですよ。ばったり合わせたんですよ、彼らは。15節、主はサウルが来る前の日に、サムエルの耳を開いて仰せられた。明日の今頃、私は一人の人をベニヤミンの地からあなたのところに遣わす。あなたは彼に油を注いで、私の民、イスラエルの君主とせよ。彼は私の民をペリシテ人の手から救うであろう。民の叫びが私に届いたので、私は自分の民を見たからだ。 サムエルがサウルを見たとき、主は彼に告げられた。ここに私があなたに話した者がいる。この者が私の民を支配するのだ。で、神は、そうやってそのサウルと会うということをばったりでもね、その会うということを前日サムエルに話してたんですね。で、サウルに対しては、そのサムエルに会うよとか、サムエルのところに行きなさいとかって伝えたわけじゃないんですよ。神がサウルにその出したメッセージっていうのは、父のメロバがいなくなるというメッセージです。で、それにそのリアクトしたわけですね。その反応したとか、それでその反動でこのサムエルがいるところまで来たわけです。このサウルとサムエルのこのさっきのその彼らについてのその情報の違いもありました。周りの人たちからのその言われている周りの人たちがこの人をどういうふうに取ってるかということのその情報の違い。またその神との関係のその親密さも違いますよ。神はサムエルに対しては実際に語ったんですよ。まあもちろん、その声として聞こえたかどうかはわかりません。ここに書いてないから。その心に訴えかけるっていうこともありますからね。で、でもその神はサウルには語りかけられないんですよ。サムエルのようには。おそらくそのサウルと神とのその関係っていうのがそこまで良好じゃないから。サムエルにはそのあらかじめ前もって明日の今頃一人の人をその使わしますよって彼に油を注いでイスラエルの王としなさいって。それはその象徴的なことですよね。イスラエルでは王を立てるときにそうやって油を注ぐんですよ、オリーブオイルを。で、それで油注がれて、それでその王になるという、まあ儀式的なものですけど。そしたらその彼は私の民をペリシテ人の手から救うって。彼はその私の民を正しく裁くとは言ってないんですよ。私の民をペリシテ人の手から救うって。確かにこの後私たち読み進めて学び進めていけばいっぱい書いてありますけど、サウルはその王として数多くの戦いに出かけていって、数多くの戦いに勝利しました。でここにその神が約束したように神の言葉が実現していくわけです。でもなぜ彼がそのペリシテ人に対して、まあ神の民をペリシテ人の手から救うかというと、神はこう言ってます。民の叫びが私に届いたからだって。そして神がその民を見たからだって。つまり憐れんだからだって。ちょっと待ってくださいよ。この私の民と呼んでるイスラエルは、神を退けたんじゃなかったでしたっけ？もうあんたはいいよって。私たちには王が必要なんだって。神じゃなくて、サムエルでもなくて、私たちには王が欲しいって。その民は神を退けたのに、神がそのイスラエルの神として、選びのその私が選んだその民を私が守るって。私が導くって。あなたから決して離れず、あなたを捨てないって。その約束された方は、その約束を絶対に破棄しないんですよ。破棄するのはいつも私たちの方ですよ。神を信じないとか。神を捨てて別のところに頼るとか。だからうまくいかなかったりするんですよ。てか、うまくいかないんですよ。だから。そんなその不従順で、神を退けたようなものでも、そのペリシテ人が来た時に叫ぶんですよ。助けてくれって。神はその声を聞くんですよ。神の恵み深さや、その真実さ、その誠実さっていうのは永遠に変わらないんですよ。だからどっからでも、誰でも、神に向かって助けてくださいって、憐れんでくださいって、叫ぶことができるんですよ。しかも私たちにイエス・キリストが与えられてるんですよ。イエス・キリストがその仲介者として、また生贄として十字架で死んでくださったので、そのキリストに会って、私たちはどっからでも神に助けてくださいって言えるんですよ。そしてサムエルに神がこのあなたの前に立っているこの若者が私が王としようとしているそのものだよってそのことを語りました。18節、サウルは門の中でサムエルに近づいたとき言った。預言者の家はどこですか、教えてください。サムエルはサウルに答えて言った。私がその預言者です。この先のあの高きところに登りなさい。今日あなた方は私と一緒に食事をすることになっています。明日の朝私があなたをお送りしましょう。あなたの心にあることを全部明かしましょう。3日前にいなくなったあなたのメロバについては、もう気にかけないように。あれは見つかっています。イスラエルのすべてが望んでいるものは誰のものでしょう。それはあなたのもの、あなたの父の前科のものではありませんか。確かにサムエルは預言者ですよ。預言者であり。全部知ってるんですよ。つまり神が教えたからね。サムエルがなんかじゃないんですよ。どうだでもないんですよ。神がどうだなんですよ。神がすべてを知っておられて、そしてその神がサムエルに語ったわけです。 で、サウルはサムエルを知らなかったんですよ。だからサウルが街で会って、その預言者はどこですかとかって言った時に、私がそうですって、その本人だったわけですね。でも、サムエルの方では、神があらかじめ教えていたので、そのサウルについて知ってたんですよ。サウルはもうすべてが新しいんですよ。何ですか何ですかって。私が何だってって。でも、サムエルはそうやってあたふたしていても、サムエルはもう落ち着き払ってるんですよ。サウルは全然理解できないんですよ。何がどうなってるかって。でもサムエルは全部理解してるんですよ。私と神との関係もそうですよ。私には理解できないことや、知らないことってたくさんあるんですよ。だからいろんなところであたふたするんですよ。でも神は全部しておられて、神は全部治めておられるので、神は決して慌てないですよ。私が神に従わないで、神の前に罪を犯す、その瞬間でも神はあたふたしないですよ。なぜかというと、私が不完全なことを神は知っておられるからです。私が罪を犯すことも、神に従えないことも知っておられるからです。だから、こそ、私が許されるために、神はイエス・キリストを十字架に先にかけたんです。私が信じる前に。私が神に対して何かする前に。私が神様とかって言って、その神を崇めるようになる遥か前に。むしろ私が神に対して敵対してて、神なんか知るかって思ってて、そんなこと全然考えてなくて、それを愛するとかそんな憎んで当然だろうとかって人とのそういう関係をも、そうやってその憎んでたそういうような関係を持ってるその真ん中で、神は私のことを知っておられて、その神に従わないという、その神からしてその罰せざるを得ないその罪を贖うために、イエス・キリストを先に与えたんですよ。知っておられたから。だから私が罪を犯してしまって神に従えないってなってあたふたするんですよ。でも神の側では知ってたよって。あなたが私に従えないことはねって。だから、その罪を悔い改めて、私からその許しを得なさいって。そのためにイエス・キリストを与えたからって。神にもう二度とこういうことしませんとかって。それでその、またしちゃうことあるんですよ。していいよって言ってないですよ、私。してしまうことがあるんですよ、不完全に。それでどうしようどうしようって。神にこんな約束したのにもう神に合わせる顔がない。神は知ってますよ。私たちが守れないってこと。その上で神は腹を決めて、愛するってことを決めたんですよ。あなたを愛するってこと。もう許そうって。その許しを受け取るか、受け取らないかっていうのが私たちに投げられているボールですよ。イエス・キリストを信じるんであれば、キリストは全ての罪を負ったって。私はそのキリストに会ってごめんなさいってそのすれば神はすべて許すって。私には理解できないことはたくさんあります。知らないこともたくさんあります。でも神は全部知っておられるんです。そしてその私と一緒に食事して明日の朝私があなたを送りましょうって、あなたの心にあることを全部明かそうって。サウルがそのイスラエルの王になるってことを知って、そしていろんなことを考えますよ。どうなるんだろう、ああなるんだろう、なんでこうなるんだろう、どのようにしてどうやってこれをするんだろうって。だそういう、なぜ、もう、どのようにしてっていうのも全部明かそうって。全部教えてあげるって。クリスチャンとして神に従う、どうやってその従うんだろう。なんでこれをするんだろう。キリストを信じるってどういうことで、キリストを信じるっていう、その先にあるのは何だろうって。ここから先もいろんなことを知らないので、不安に思うときってあると思いますよ。でも教えてくれるんですよ、神は。聞けばね。でも自分でそのクリスチャン像とか、クリスチャンはこうでないといけないとかって言って、その自分でいろんなその自分を苦しめたりするんですよ。聞かないから。神。それで私はもうクリスチャンにそのふさわしくないとかって、もうやめたとかってなっちゃったりするんですよ。悲劇ですよ、それは。私がクリスチャンとして神に従おうとするときにイエス・キリストに従って、その上で思い悩むことっていうのはたくさんあるんですよ。それがあるってことは、そのノーマルですよ。それが普通、当然ですよ。当たり前ですよ。当たり前のようにして思い悩むっていうのはありますよ。神の基準ってのはものすごい高いから、そこにその達することのできない自分っていうのがいるんですよ。そこで必ずフラストレーションとか、その思い悩むことってあるんですよ。それを私のその内に、胸の内にあるものを神に打ち明けるんだったら、神は教えてくれるんですよ。そのような良好な関係はありますか？神との。なぜですか？どのようにしてこれをすればいいんでしょうかって。自分で考える前に神に尋ねるという、神との良好な関係がありますか？神は何をあなたに願っておられるのか知ってますか？ 自分の、それとも自分の願いだけこうしてください、ああしてください、ばっかりですか。あなたの心にあることを全部明かそうって。そして神が知っておられる事柄を全部私たちに教えてくれるんですよ。必要なものを全部。イスラエルの望んでいるものは誰のものでしょうって。イスラエルが望んでおられる、イスラエルが望んでいるのは、この時点で、王ですよ。あなたのもので、あなたの父の前科のものだって、あなたのものだって。だからこういう、この言葉を使って、サムエルは、サウルが王になること、あなたが王になるんだということを伝えたんですよ。で、サウルがそれを理解したということは、彼の返答でわかります。21節。サウルは答えていった。私はイスラエルの部族のうちの最も小さいベニヤミン人ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりもつまらないものではありませんか。どうしてあなたはこのようなことを私に言われるんですか。サウルは謙遜ですよ。この時のサウルは。私にはふさわしくないって言ったんですよ。つまり。私が王になるなんてふさわしくないって。俺イケメンだし、みんなからめっちゃ見られるし、俺ふさわしいよね、みたいなそんなこと言わなかったんですよ。私はふさわしくない。私はイスラエル部族のうちで最も小さいベニヤミン人です。それは事実ですよ。ベニヤミン族っていうのは一番小さかったんですよ。なんでか覚えてます？詩式の20章、開けないですよ。詩式の20章で、に書いてありますよ。その、彼らがものすごい悪いことをしたんですよ。それで他の部族がベニヤミン人に対してその戦ったんですよ。それで、もうすべて、ほとんどの人たちをその、が殺されて、ベニヤミン人。600人だけ残ったんです。詳しくは、詩式の20章を読んでください。と書いてあります。だ制裁を食らって600人まで減ったんですよ。だその、ベニヤミン、イスラエルの部族のうち一番小さいベニヤミン人だっていうのは、それは正解ですよ。事実のこと、事実を言ってます。でも次、私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりもつまらないものだって言ったんですよ。それは私たちが考える、その人間的な尺度で言うと、それは事実じゃないですよ。だって、彼のお父さんの騎手は有力者だったわけだから。裕福で。力のある人だったんですよ。決してつまらないものではないですよ。でも、サウルからすると、そのようなものでもイスラエルの王になるにはふさわしくないって思ってたんですよ。それは、謙遜ですよ。正しい。どうして私なんかが王になれるでしょうかって。でも、残念なことに、サウルのこの謙遜は、油注がれて王になっていって、どんどんどんどん薄れていったんですよ。自分の保身のために、サムエルの命令に逆らって、自分が神から退けられていることを知っているにも、かかわらず、退かないで、そして次に立てられているダビデを殺そうとしたんですよ。謙遜どころか傲慢ですよ。じゃあなぜそんなサウルを神は選んだかですよ。そんなんだったら選ばなきゃいいじゃないかって、それ神が全部知っておられるんだったらって言いたくなるんですよ、私たちは。なんで神は私なんかを選ぶんだって。私がその従えないのは分かってるんだったら、なんで選ぶんだって。その答えは、ふさわしくないからですよ。神に選ばれる。第一コリントの1章26節から31節までお読みします。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてご覧なさい。飯っていうのは神に呼ばれたってことですね。選ばれたってことですね。この世の知者は多くなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、それは私ですよ。強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。私のような。またこの世の取るに足らないものや、私のように。見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは、神の御前で誰をも誇らせないためです。しかし、あなた方には、神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは、私たちにとって神の知恵となり、また、義と清めと贖いとになられました。まさしく、誇るものは、主にあって誇れ、と書いてある通りになるためです。ふさわしくないもの、ふさわしくないとされるものを神は選んだんですよ。それは私たちが誇らないためだって。ほらね、私は神に選ばれるのにふさわしいんだよって。私は愛に満ちていてねって。いいやつなんだよ。神から一目を置かれて、神から良いものを受けるにふさわしいものなんだよって。 だから私が神によってその器として用いられて、そのイエス・キリストのことを知らないかわいそうな人たちにその良いものを与えてあげようって。ものすごい傲慢ですよ。そんなの。私はそもそも神に憐れんでいただくような代物というかものではないんですよ。神の基準からしたらものすごく間違っていて罪を犯していて。そのまま滅んでもおかしくなかったんですよ。でもそんな良いものを受ける資格のない私に神はその恵みによって私に良いものを与えたんですよ。イエス・キリストという。で、私が滅んでしまわないようにしてくださったんですよ。それは私がふさわしくないからです。私が神の前に正しく歩めないからです。歩めないけども、神に助けてくださいという、その許してください、そして許されたという、その神との関係の中から、こんなふさわしくない私が、こんな弱い私が、無に等しい私が、力のない私が、神に従って、神の力によって立ち上がって、そして力を持って生きるようになるんですよ。だからです。仕事ができないとか言ってないですよ。神が願っておられるその愛するのに弱いって言ってるんですよ。クリスチャンとして私たちがその持っている謙遜さっていうのは何から始まるかっていうと神の恵みを理解するってところからですよ。つまり恵みの定義っていうのは良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みの定義です。私はふさわしくないというその理解が恵みの理解が謙遜を生むんですよ。神が私を愛するそんなふさわしいものじゃないんですよ。神の御子イエス・キリストが私のために死なれた。それには私はふさわしくないんですよ。私の罪が許される。それもふさわしくないし、神のことされる。それもふさわしくない。神の国を相続する。ふさわしくない。神が私の祈りを聞いて答えてくださる。そんなのにふさわしくないんですよ。じゃあそんなんだったら、もうこの世にあって何の望みもないし、希望もないじゃないですか。その通りなんですよ。でも、そんなふさわしくない私を、神は愛したんです。信仰が私たちのクリスチャンライフのバランスを取るんですよ。ふさわしくない、ふさわしくない、ふさわしくないばっかりだと、私たち本当にふさわしくない病になって、傲慢になるんですよ、今度は。神が助けてくださるって言ってるのに、私はふさわしくないって言って、その助けを突っぱねるんですよ。で、神が許そうとしてるのに、そんな許しを、その許される私はもう資格がないとかって言って突っぱねるんですよ。それはプライドですよ。ふさわしくないプライド。逆に触れるんですよ、今度は。神のその愛を受け入れないっていうのはプライドですよ。神はこんな私が愛されるにはふさわしくないにもかかわらず、神はこの私を愛してくださる。それ信仰なんですよ。御子イエスは私のために死んでくださった。ふさわしくないのに。信仰なんですよ。それ信じるんですよ。それゆえ私の罪は許された。それも信じるんですよ。神の子供とされたことも、神の国を相続することも、それも信仰なんですよ。神が私の祈りに耳を傾けてくださって、答えてくださる、これも信仰なんですよ。信仰がなかったら祈れないですよ。ごめんなさいって許されるなんて、そんな、ごめんで済んだら警察いるかみたいな。そんな感じになるから私たちの考え方って。お賽銭やっとかないとお祈り聞かれないみたいな。どれだけのものを払わないといけないんですか？私たちが今受け取ってるものって。罪が許されること、こととか、永遠の命とか。この世のすべてのものをつぎ込んでもそれには足らないですよ。それはイエス・キリストのその命がかからないと、私たちがその、受け取ることができなかったものです。しかもイエス・キリストの命も神がそれをその私たちのために支払ってくださったがゆえに、それを受けることができるんですよ。それを信じるんですよ。だから信仰がないと絶望するんですよ。ダメだって。自分にはできない、できない、できない。あれもできない、これもできない。もうダメだってなるんですよ。で、信仰がないと、謙遜を失って傲慢になるんですよ。さっきみたいに。そうなるとどうなるかっていうと、その神に対して感謝できないんですよ。なんでこうなんだ？なんでああなんだ？なんであの人はこうなのに、なんで自分はこうなんだ？なんであの人はできてるのに、なんで私にはできないんだ？あの人にはこんな良いものが与えられてるのに、私には何にも与えられてない。感謝が欠如してくるんですよ。感謝の、神へのその感謝の欠如っていうのは、神への反逆の始まりです。自分にはできないっていう、そのできないできないっていうのが、神に反逆してることになり得るんですよ。いや、できるんですよ。信仰によって。それを信じるんですよ。そのバランスっていうのは、ものすごく大切ですよ。神によって与えられる必要がありますよ。 22節から最後までお読みします。しかしサムエルはサウルとその若い者を広間に連れて入り、30人ほどの招かれた者の上座に彼を連れつかせた。サムエルが料理人に取っておくようにと言って渡しておいたもの分をくださいと言うと、料理人はももとその上の部分とを取り出し、それをサウルの前に置いた。そこでサムエルは言った。あなたの前に置かれたのは取っておいたものです。お食べなさい。私が客を招いたからと民に言って、この時のためあなたに取っておいたのです。その日サウルはサムエルと一緒に食事をした。それから彼らは高きところから町に下ってきた。サムエルはサウルと屋上で話した。朝早く夜が明けかかると、サムエルは屋上のサウルを呼んでいった。起きてください。お送りしましょう。サウルは起きて、サムエルと二人で外に出た。彼らは町外れに下ってきていた。サムエルはサウルに言った。この若い者に私たちより先に行くように言ってください。若い者が先に行ったら、あなたはここにしばらく留まってください。神の言葉をお聞かせしますから。サムエルがそのサウルを主賓として食事に招きます。招いた人と招かれた人と、どっちの方が偉いんですか？招いた人ですね。だからサウルよりも当然サムエルの方が、また神の方が偉いに決まってますよ。私たちも招かれたんですよ。イエス・キリストという生贄がほふられて、神が招いてくださったんですよ、私たちは。ヨハネの15章の16節には書いてありますね。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだんだって。私たちはその恵みと神の憐れみによって神に招かれた者たちですよ。サムエルは神の言葉をサウルに伝えます。詳細は書いてないです。でも、すべてのことをあなたの心にあることを全部明かしましょうって言ったように。サウルが聞かないといけなかった、聞かないといけなかったこと、聞く必要があったこと、それをすべて神が語ってくださったと思います。まあおそらくはその神が王に願っていること。それを話したんだと思います。なぜなら、王としての歩みっていうのは、その王としての歩みの本番は、選ばれたところにあるんではなくて、選ばれた後どう歩むかということにあるからです。本番が。私たちも同じですよ。神が私たちを選んだんですよ。確かに。私たちが神を選んだ面もありますけど、両面あるんですけど。私たちの本番は、どうこの地上でその後歩くかですよ。歩むかです。イエス・キリストを信じました。おめでとうございます。おめでとうございますというか、神は素晴らしいですよ。でもそこから先どのように歩くか、歩むかということが本番なんですよ。キリストを信じて、神に、キリストに従って歩んでいくっていうところが私たちの本番です。神に対する感謝を持ち続けて、神に対するその謙遜さを持ち続けて、私、神に従っていくっていう、その歩みが私たちに待ってるんですよ。この地上で歩む限り。そしてそのためだったら何でもイエス・キリストの御名によって祈りなさいって、求めなさいって。それは全部与えるって。それが神の約束です。祈ります。天の父さん、あなたが私たちを愛し、私たちがそれにふさわしいからではなくて、あなたが本当に恵み深くて憐れみ深いからゆえに、私が正しいから、私があなたにとって何か役に立つから、だからではなくて、ただあなたが愛の方であるからこそ、それゆえに、私たちを愛そうって決めてくださったことを本当に感謝します。私たちがどうであれ、あなたの愛や、あなたの恵みは絶対に変わらないこと。そのことをありがとうございます。どうぞ、ますますそのあなたに、聞き従っていけますように、あなたのことを、知る、また理解する力を与えてください。あなたに従ってその歩んでいけますように。傲慢にならないで。あなたからその本当にその恵んでくださったがゆえに、あなたの恵みによって今の私があるんだって。ふさわしくないからこそ私を選んでくださったんだって。そこに留まり続けられますように。そしてあなたにふさわしくないから助けてくださいというその祈りを積み続けられますように。私たちに祈りと、またあなたに従って歩んでいく力を与えてください。またその先にあなたが必ず助けてくださるんだというその信仰もあなたが与えてくださいますように。あなたの約束を信じられますように。信じ続けて信仰で歩み続けられますように。主をどうぞお助けください。信仰とこの謙遜のこのバランスをどうぞ私たちに与えてください。 お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。